んにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は井出健人と
久保一塚です。
はい、もう最近ここ数日で一気に寒くなっていきましたよね。もうダウンジャケットがないと外は歩けない。僕寒がりなんでね、それぐらいの季節になってきましたけれども、夜は夜でこたつが随分と恋しい、いつまでも出られない季節になってきました
ね。なんか今年はインフルエンザ流行りそうだということで ね、気をつけないといけませんね。
周りも風邪ひいてる人が多くなりだして。久保井さん風邪ひいてないですか？
今んとこね、まだ大丈夫ですけど ね、はい、
一気にラジオもできなくなっちゃうんでね、気をつけないといけない、はいはい、そんな環境市民のエコまちライフ、今日もよろしくお付き合いください。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、では今日のゲストは、環境市民の環境首都コンテストチームから、立命館大学大学院政策科学部の奥村文さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。環境首都コンテスト、実はこれ、井出くんもやってるんですよね。
そうなんですよ。環境市民で掛け持ちで2つやってます、
環境首都コンテストについては、この番組でも何回か取り上げたことあるんですけど、初めてねお聞きになる方もいると思うので、ちょっとまず環境首都コンテストっていうのはどんなもんなのかっていうのをちょっと説明していただけますか？
はい、日本の環境首都コンテストというのが、ドイツの環境首都コンテストをモデルとして作られた持続可能な地域社会づくりのためのコンテストなんですね。2000年に環境首都コンテストネットワークっていうものを全国の NPO と連携して結成し、2001年度に第1回のコンテストを実施して、それ以降2010年度、今年ですね、で第10回目で最終回となっております。
じゃあ今年は忙しいですね。
そうなんですよ。だからね、これからラジオ出れなくなるかもしれない
そんなことないです。これから、どんな予定でこう進んでいくんですか？
そうですね、ちょうどこれ今11月の下旬で、参加されている自治体からの回答が返ってきて、それをチェックし始める、チェックしてこう採点をして、一番環境政策進んでる自治体を決めていくっていう、そういう時期に差し掛かるんですよ。
まずはこの質問票、結構分厚い質問票を、自治体の方に送るんですね。
とこれまでは質問票を送って、その質問票が分厚いんで、はい、中身がものすごい詳しくて専門的なことばっかりなんですね。で今度帰ってきたら帰ってきたり、それを採点するときにもスタッフ側にも専門知識が必要なので、
はい、
これまでは僕たちはその勉強会っていうのを主な活動でやってきたんですよ。
どんな勉強会、ちょっと具体的に教えていただけますか？
そうですね、ざっと項目を言うと、例えば水資源の保護に取り組んでますかとか、あるいはゴミ問題取り組んでますかとか、地球温暖化どういうふうに考えてますかとか、あるいは市役所で節電してますかっていうのもやってたりする、そういう分野があって、それぞれの分野で詳しい人をお呼びしてっていう、そういう勉強会をやってきます。
なるほどね。それをこちらも知らないと採点ができないっていうことなんですよね。奥村さんはなんかそういう勉強会に参加されてて、なんか面白いなって思ったものは何かありますか？
そうですね、今、井出くんが、並べてくれたみたいな水資源の保護とか、ゴミ問題とかも、環境問題大事なことだと思うんですけれども、市民とのパートナーシップというのが私は特に気になって、というのが、市民とのパートナーシップというのは最近の社会でよく聞くことなんですけれども、その具体的な方法についてがあまり知らないことで、でそれをきちんと進めていくためにはどういったことが必要なのか、それを具体的に教えていただいたのが特に印象に残りました。
自治体のがこう市民と一緒に何かをやるということですよね、パートナーシップといったら、
はい、そうですね。
そのパートナーシップをどういうふうに組んでいるか、どのレベルまであるかということも、その 採点の基準になるということですか。
そういうことですね。あのどれぐらい一緒になった、あの一緒にしてきた活動があるかとか、どれぐらい対等な立場になって活動ができているか、そういった細かいところまで見ていくんですね。
やっぱりね、自治体と市民とだったらこう自治体の方が力強くて、
そうですね、
上から目線みたいな感じがしますけれども、それではダメなんですね。
そうなんですね。それでは一緒にやっている意味がなくって、お互い の強みを生かしていくためにはその対等な立場にならないといけないということなので、はい、
それは具体的にはどういうところで見ていくわけですか。
例えばその一緒に共同して何かをやっていくという際の契約書の際に、自治体が何かその事業が進められなくなったという時に一方的にその事業を切ってしまったり、でそれではNPO 側もその経営ができなくなってしまうということもありますし、お金についても NPO はやっぱり少ない資金でありくりされているところが多いので、できれば事業を先に評価してもらって、資金を先に支払ってほしいとか、そういった、なんか現場ならではの声っていうものが盛り込まれているのが特徴的だなと。
なるほど、はい、でそれがその自治体の方に先にこう渡してある質問票にそういう細かい質問まで書かれているということなんですね。
はい、
なるほど。なんかこう特にこう、これからですよね。実際戻ってくる質問票の答えは戻ってくるのはこれからですけれども、今までこう見たり聞いたりした中で こんなすごいことをやっているところがあるんやなっていうようなところありましたか。
そうですね、パートナーシップじゃないかもしれないんですけど、僕はちょうど今年で2年目なんですよ、去年1年間やってて一番は面白いと思ったのが、福井県のどこかの市町村さん、この名前出していいのか分かんないんでね、っていうとそこのちっちゃい村か、町なんですけど、農業をやってらっしゃる町で、例えば地産地消って最近よく言いますよね、その土地で採れたものをその土地で食べるっていうのが環境にはいいし、運ぶ時の無駄ができないからっていうんで、その町で採れた野菜を一手に集めて、でそこで売るっていう、そういう売店を、やってらっしゃる町があって、年商がものすごい億単位の年商が出てるんですよ、そこのお店が。なんか全国探してもこれだけの地産市場、売れたところで売ってる市場っていうのは珍しいよっていうのをものすごい町長さんが、この町長さんがまた面白い人やったんですけど、自慢げに話してらっしゃったのが印象的だったなっていう、それぐらいかな。本当にいっぱい先進事例って毎年何十個っていう事例を選ぶんですよ、環境をしとこうんですけど、で一つ一つを読んでいくのが毎年の楽しみでもあるので、今年もどんなものが出るか期待しています。
なるほど。で実際にその九州まで行ってお話を聞いてくるわけですね。
そうです。
じゃあ井出くんも小村さんはまだ学生さんですから、そういうところまで行って実際にね、自治体 の市長に会って、首長さんに会ってお話を聞けるっていうのはすごい貴重な体験ですよね。
そうですね。
なんかこう学生大学とかではできないことじゃないですか。
そうですね、なかなかね、大学でやってもすごいそんなに自由にはできないですね。研究のためとかレポートのためみたいな、そういう感じになっちゃう。
本当にこう生の声が聞けるっていうことですよね。なんかそれがこうご自分たちの研究とかに役立ってるっていうようなこともありますか。
そうですね、NPO、その市長さんと話をするっていうことは、私はまだちょっと今年が初めてなのでわからないんですけれども、実際に NPO の中で活動している中ではすごいいろんな発見っていうものがあります、なのでこれから活動していく中で今まで気づくことができなかったことが、たくさん出てくるんだろうなっていうのは、ワクワクしています。
はい、ありがとうございました。今日は奥村文さんのお話をお聞きしましたが、また来週も続けて、もっと細かいね話をお聞きしていきたいと思います。 ではこの辺で一曲お聴きください。ロビン・ロイドで里の秋です。ではここで環境市民広報チームからのお知らせです。環境市民広報チームではただいま変だなと思う環境広告を募集しています。二酸化炭素を出さないとか世界をエコにするとか最近エコ製品のコマーシャルや広告が増えましたよね。環境情報を出していきたいという企業の姿勢は評価できますが、よく見ると本当にエコなの？って思うものありますよね。企業やメディアが大げさな伝え方や間違った伝え方をするのを放っておくことはできません。そこで最近皆さんが見て変だなと思った環境配慮型製品や環境にいいというサービスに関するコマーシャル、広告を募集します。締め切りは11月21日です。メールでもファックスでも環境市民までどしどしお知らせください。以上お知らせでした。
はい、そろそろお時間のようです。今日の環境市民のエコまちライフいかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご提案を募集しています。環境やまちづくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。環境市民のエコ、連絡先は電話 075-211-3521075-211-3521 です。3521です。すいません。ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。また、この番組をインターネットでいつでも聞いていただけるブログも開設しています。環境市民のエコまちライフで検索してみてください。次回も今回に引き続き環境市民の環境首都コンテストに参加している奥村文さんのお話をお届けします。お楽しみに。今日のメンバーは井出健人と
久保一塚でした。
ではまた来週。
さよなら。